ハッシーのジョグラジ。
4月23日火曜日午後4時を回りました。タワシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタワシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。タワシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのタワシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。というわけで、はい、本日はですね、前半のトークテーマはあの第1回首里ジョグをやってきましたので、はい、そちらの報告をしていきたいと思います。
首里ジョグというか首里ウォーキングですよね。
そうですね、内容的にはタイトルは首里ジョグですけど、はい、内容はウォーキングでした。
はい、
はい、そちらの様子をお届けしたいと思います。後半はですね、まあ、それに関連して首里のおすすめスポットをね、はい、ちょっと紹介したいなと思います。これを聞いたら皆さんもね、
首里にね、うん、行きたくなりますよね。
ウォーキングからスタートするっていうのもありだと思います。
はい、
はい、ということで今日の那覇市内お天気はねちょっと曇り、でもちょっと歩いてると汗ばむかなっていう感じありますね。
そうそうそう、ちょっとなんかこう梅雨の気配みたいな、
うん、あ、そんな感じしますよね。
うちはね、ちょっとなんか高台にあるんだけど、こううちにあるんですけど、
うん、
やっぱりこう街全体なんかこう湿っぽいなって感じして、
わかります。
なんとなく来たなと、
ね、これ今年はいつ梅雨入りするんでしょうか。
10連休に入ってからとか ね、
ねえ、これはせめてね10連休明けてからスタートしてほしいんですけど。
そうですね、皆さんの楽しみを奪わないように、梅雨の方もちょっとあの連休明けにやってきてほしいですけど ね、
ね、これだけ10連休長いですからね、はい、もしかしたら途中で梅雨に入っちゃうかもとか、
ね、
そういうこともあるかもしれないですね。はい、はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、YouTube でタワシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。前半はですね、第1回首里ジョグ、まあ、首里ウォーキングを行ってきましたので、はい、その話を、はい、していきたいと思っております。
そうですね、あのなんとというか、まあ、はい、参加者が80名ぐらいいたような、うん、いなかったような
ね、
はい、まあ、数じゃないからね、
はい、
まあ、とにかく今回は、うん、第1回目の記念すべき、
うん、
首里ジョグということで、待ち合わせ場所からちょっと完璧でしたね。
完璧でしたね、完璧でした。
本当はでも、ね、ベッチがこう気を利かせてなんかあの
プラカードをなんか持ってた方が良かったですかね。
首里ジョグみたいな。
ちょっと分かるかなと思って
、ね、隣になんかあの、はい、本格的な装備をした人たちが来て、そう
まさかの、ね、待ち合わせ場所と時間が同じの
被ってましたね、
うん、おそらくジョギングサークルがあるみたいで、
ねね、なんかあの後パパ後ろからサッサッサッサッって走ってきたから、あ、彼らの方が本当首里ジョグなんだろうな、
ちょっとびっくりしましたね。まさかの打ち合わせ場所かぶりということで、
はい、ね、まあ、土曜日ですからね
、うん、
そういうことで楽しまれてる方がいるっていうのは私もちょっと、まあ、びっくりしたというか、うん、あのまあ、驚きましたね、はい、
なんかこう仲間がたくさんいるっていうのは嬉しいことですよね。
そうですね、あんな感じで皆さん利用してるんだなと思って、
うん、
よかったなと思いますね。
はい、でですね、あの番組宛てにメッセージが届いていますのでご紹介していきたいと思います。タワシーさん、ベッチさん、こんにちは。
こんにちは。
首里ウォーキングに参加させていただいた楠木です。 番組でシュリジョグの話が出た時、とても興味があったのですが、運動が苦手なのでジョギングは無理だなと思っていました。それが今回はウォーキング企画とのことで張り切って参加させていただきました、はい、私も首里を歩くのが好きで、ガイドさんの話を聞いたり本を調べたりして多少知識はあるつもりでしたが、今回ターシーさんから伺った話は初めて聞くものが多く、とても勉強になりました。ターシーさんの首里愛も感じることができました。
ありがとうございます。
アップダウンの少ない初心者向けのコースだと思うのですが、運動不足の私には結構答えました。でも参加者の皆さんとおしゃべりしながら、ターシーさんのガイドを聞きながら歩けたので、なんとかゴールまでたどり着くことができ、正直ほっとしました。週末のスタートをとても気持ちよく切ることができました。ありがとうございます。番組はジョグラジですが、こういったウォーキングイベントを今後も取り入れていただけるとありがたいです。今回お世話になりました。引き続き番組拝聴させていただきますということでメッセージをいただいております。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、くすのきさんはね、ちょっとベッチとくすのきって言うとちょっとふって思い浮かべる、リスナーさんもいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まあ、金曜日の夜8時にグルクンラジオっていう番組もやっておりまして、
はいはい、
でもくすのきさん本当に運動しないキャラなんですよ。うん、もう絶対運動はしたくない、歩きたくないっていうキャラで、ウォーキング企画をグルラジ内で企画すると多分ブーイングが上がってしまうじゃないかなっていう、
はい、じゃあまあ私が、まあ、企画しましたというと、うん、まあ、タイミング的に良かったと。
そうですね、このガイド付きっていうのもちょっと話をしてたので、
はい
はい、でこの番組も楠木さん毎週聞いてくださって
ありがとうございます。いやでもね、本当、うん、まあ、いろんな友人が本土から来たりとか、うん、まあ、首里をガイドすることって、うん、あるんですか。ああいう感じで本格的にコースを下調べして、うん、でここのポイントではこういうのを喋るとかって、うん、結構、ま、準備っていうかね、
うんうん、
したのは初めてだったんで、やっぱどうだったのかな、長かったかな、ちょっと分かりづらかったかななんてね、ちょっと私がだからどうだったのかってベッチに聞きたいぐらいなんですよね。
でも私ちょっとびっくりしたのが、はい、タシさん先週の放送でちょっと今日、下調べ行こうかなみたいな話だったじゃないですか、
はいはい、
で後日、ちょっと先にコースはこんな感じって聞いてて、で当日ちょっとさらにコースが伸びたかもみたいな話だったんで、もうタシさんのこの首里ジョグにかける思いがすごいなと思って、
うん、いやだから朝ね、ちょっと、まあ、この天気で、
はい、
ひょっとしたらこのコースも歩いた方がいいのかなとか、でこれはでも高低差あるけど、まあ、行けば結構、まあ、高台見晴らしのいいところがあって、あここはなかなか面白いけどななんて思うのもちょっと考えたんですよ、うん、でもちょっと小雨もパラついてきたし、後半戦なんかみんな、あとどれぐらいみたいな雰囲気だったんでこれはちょっとやばいって、
うんうん、
その都度蕎麦屋の出前じゃないんですけどもうすぐ来ますっていうかもうすぐ着きますとかね
はい、はい、
で行って、まあ、だまし、
うん、
ちょうどあれ 3.5 キロぐらいなんですよね。
うん、
ウォーキングするんだったら、うん、ちょっといい感じのコースかななんて思うんですね。
私は結構無理なく歩けるかなっていう感じでした。特にその今回はターシーさんのガイド付きだったので、はい、それを考えるとちょっと立ち止まって風景を見てっていう作業もあったので、はい、少しそういうところは初心者には休めるポイントがあるので、
あ、そっか、うん、
なのでそういった点ではすごい初心者向けのコースになってたかなと思いましたね、
はい、でベッチはどの辺がこう良かったというか、あ、ここはまあなかなかいいなというか、こう知らなかったなという。
そう、私は道の話がすごい印象的で、まっすぐな道はね、馬の、うん、
競馬、琉球競馬のね、
はい、そう
馬ウイっていうんですけども、
うんうん、
まあそこは人工的に作られてるんですけども、まあ、どっちもまあ人工的なんだけどね、
うんうん、
マジモンという妖怪がまっすぐ行かないようにっていうね、
う
んうん、
このだから、あ、それでこんなに曲がりくねってたんだっていうのをなんか初めて知ったので、なんか今後その首里以外でもどっかウォーキングとかジョギングをした時にそういう道見つけたらあって、こう道でも結構いろいろね面白い発見があるんだなっていうのに気づけたので、
これはなんか とある、まあ、別の本をちょっと読んで、うん、消えた琉球競馬ってね、うん、あのいう本見てたら、で各地にいろんなその競馬、ね、うん、まあ、琉球競馬っていうのは一種の、まあ、まあ、趣味もあるし、うん、ちょっとしたお祭りみたいなところもあるんですけども、それをやる場所っていうのが、うんうん、馬場っていうのがあるわけなんですよ、うん、で各集落に一箇所あるんですよ、
うん
うん、でそこがまっすぐなんですよね、
うん、
あ、これは そこなんだっていうことが分かる、うんうん、ポイントというか、
だからそのことをこう知らなかったら、もうそのまま普通の道として通過してしまいそうなので、うん、だから知って首里を歩くのと知らないで歩くのって全然面白さが違うなと、
う
ん、
そうですね、
はい、思いましたね、
はい、うん、いやいや、私は楠木さん向けにその、
はい、
あの耳ちり坊主のね
うん、
場所に連れて行きたくて、
うん、
ぜひあの耳ちり坊主は楠木さんの番組で取り上げてもらいたいですね。
そうですね、楠木さんがメインで私がアシスタントで入ってる番組がオカルト番組が ね、
そうね、
月1回ありまして、
あるって聞いたんですけども、
は
い、いや本当にだからその、まあ、十字路でね、
うんうん、
耳ちり坊主がタッチョンドーっていう、こうわらべ歌があるわけなんですよ、
うんうんうん、
ね、そこがこれですよってい
う、うん、
書いてないんですよそれは、
書いてないですよね、うん、何にもないところですもんね、そうそうそう、本当に、まあ、案内板とかは、うん、ね、ちょっとねこれ裏話を喋ってしまうと、楠木さんオカルト番組やってて、まあ、もちろんオカルト好きなんですけど、はい、パーシーさんもオカルト系が大好きっていうことで、
そうそう、私もね結構オカルト好きだしなんかこう、うん、琉球の怖い話とかねあれって感じで結構、そうそうそう、ここは共通してるんですけども、
だからねターシーさんからそういう風に夜な夜ないろんな怖い話を読んでるとか見てるっていう話を聞いてたんで、その話を私が楠木さんにお話ししたので、うん、なんか3人の認識としてみんなオカルト好きみたいなその2人がやっとね初めて首里ウォーキングで知り合うっていう、ちょっと面白かったですけど、
そうですね、なんか妖怪ではないんだけども、うん、こうそういうちょっとしたその、うん、オカルト的なお話みたいなのも、うん、本当は首里に結構あってね、
うん、
うんたまぎるーつって、
うんうんうん、
そのまあ貝義賊っていうか、そのなんていうの、うん、こう物を盗んで、
うん、
貧しい人に分けるっていう、
ね、
そういう、 こう物語があって、
うんうんうん、
このうんたまぎるがその、まあ、リングムイっていう、
うん、
追われた時に、うんうん、そこに潜んで、
うん、
この息を出しながら水を吸って、あ、息を吸ってたとかね、そういう、 こう話があったりするんですよね。
そうなんですね。じゃあ結構首里はいろんな話があったりするんですね、はい、じゃあそしたらなんかこう夏の時期になったらちょっともう首里のこう階段系というか、あそこを回るコースとかってできないですかね。
ちょっとそれは怖いから夜な夜ななんかこううなされそうなんです。やっぱ朝行ってそこはこうなんだったらちょっと、あ、そうなんだねっていう、
夜やったらやっぱさすがに怖いですかね。
ちょっとリアリティが本当に立ってたらね、耳ちり坊主が立ってたら、はい、これ大変な話なんで、
大変になりますね、
はい、ちょっとそこは私は勘弁したいなっていうかしてほしいですね。
怖いの好きだけど怖がり、
そう、もう超怖がり
ということでね、まだまだ首里ジョグね今後もねやっていくので、
やりましょう、う
ん、ちょっとまたターシーさんいろんなコースを開発していただいて、
そうですね、なんか それでなんか首里グググググググ
はい、はい、ということでね、また次回の首里ジョグについてはね近くなったらご紹介していきますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、で後半はもう少し首里の話をね、いろいろおすすめスポットを紹介していきたいと思います、で後半はですね、首里ジョグに関連してちょっとね首里ジョグで回ったところだったり、
うん、
まあ、いろんな首里のおすすめスポットをね、
はい、
ターシーさんの方からせっかくなのでご紹介をしていただきたいなと思います。はい、はい、
そうそうそう、うん、この今日はちょっと、
はい、
本を持ってきたん
です。はい、こんな感じね、はい、
持ってきました。首里見て歩き
たい、うん、
これは2016年、今から3年前に、はい、発行されました、うん、でこれ琴首里探訪会っていうんですけども、はい、これはあの首里公民館で、うん、そのこういう史跡巡りをね、
うん、
されているこのサークルに集う人たちが、うんうん、自分たちで調べたものとか、うん、あ、それ写真撮ったりして、
うんうん、
そのこう撮りためたものをちょっとカラーにして発行した本なんですよ、うん、
すごいですよ、結構厚みありますから ね、うん、ねこれだけ、
うん、223ページありますよね、すごい、うん、でいろんなさん、ま、これこのサークルはあの月に2回やっていて、うん、まあ、午後の2時からだいたい2時間ぐらいの時間なんですけども、うんうん、まあ月曜日の午後の2時から参加できる方って、まあ、そうそう、あのなんて言うんでしょうか、普通の方はちょっとね
ちょっと限られてきますね、
はい、で、まあまあ、リタイアされた先輩方が、うん、まあ、歴史の好きな方が集まっているので、うん、まあ、いろんなこの図書館行ったりとかいろんなところで調べてきたものを盛り込みながら、まあ、カラーでもう本当にその各町各町ごとにこう、うん、史跡をご紹介している本なんですね、
うんうん、
で、まあ、これ2016年の沖縄県の県産本大賞に受賞されて、
うん、すごい、
うん、あのかなりいろんなところで評価されたものですね、
うん、
あの今も売ってると思うんですけれども、
はい、
あのまあ、ぜひ手に取ってこう首里歩くんだったら、まあ、すごく マニアックってはマニアックなんですけども、
うんうん、
まあ、こういうのを手にしてたら、はい、あ、ここそうなんだみたいなね、ちょっとした小話は、
うん、
できるかなと思いますね、私の、まあ、ネタ本でもあるんですけども、
うんうん、はい、これでも結構いろんなスポットが載ってるので街歩きしながらね、うん、あ、ここなんだろうと思ったら絶対載ってそうなぐらい、うん、いっぱい載ってるので面白いですね、はい、私ちょっと面白いなと思ったのが、
はい、
まあ、173ページにあるんですけど、バリケン親子について書かれていて、あの首里城の周りすごいもう鳥がいっぱいいるじゃないですか、名前もよく知らないままなんだこの鳥はと思ってたんですけどね、うん、あの首里ジョグの時も参加者の皆さん鳥がいっぱいいるっていうので、びっくりされていましたけど、
よく聞かれるんですよ、なんかここいたら、うん、あれあの鳥なんですかみたいな
気になりますからね、
バリケンだっつってカモなんだってね、
うん、結構でっかいんですよね、
でっかい、あれはちょっとあの、うん、いかついのトサカとかね、
うん、
鶏みたいなでっかいトサカがついてて、
うんうん、
ああいうのが近づいてくるとちょっと怖ってなりますよね、
であっちはねご飯もらえるかもっていうので、結構人懐っこい感じで近づいてくるんですけど、見た目が結構いかついので、
そうそう、
あの集団に向かわれてきちゃうと結構ビビります ね、
あれはないつ頃からこのバリケンがいたのかっていう、
うん、
これミステリーなんですよね、
うん、
まあ、誰かが話したに違いないんですけれども、うんうんうん、なんでこんなに増えていったんだろうっていうかね本当にもうなんかね、バリケンは結構なんか、はい、みんなが、
ね、
何これっていう
首里城行ったことある方はそういえば鳥いたなって思う方もいらっしゃるかなと思います。
やっぱり、
はい、
あとね、うん、その今回こう、
うん、
回ったのは首里の傘下と言われているね、うん、まあ、首里城の中も少し、ご覧になっていただきましたけども、うん、傘下というのは赤田崎山鳥堀って言って、
うんうん、
で、まあ、この傘下というのはその、まあ、屋敷があったり、まあ、家もあるんですけども、うん、まあ、比較それでもなんか畑があったりとか、うん、ある町なん、まあ、地域なんですけども、あ、地域だったんですけども、
うん、
有名なのは、うん、そこにしかこう酒造所の建設を認めなくてたんですね、琉球王府というか王国は、
ね、うん、
でここにその酒造所が固まっていたんですよ、それはまあ許可制だったんでしょうね、
うん、
でそれがその、まあ、許可制を外れた後にいろんなその、まあ、同じ地域でもたくさん出てきたし他の地域でも作られるようになったんですけども、うん、もう100箇所以上もこの、ね、酒造所があったって言いますから、
100箇所ってすごいです ね、
だからもう昔の写真見たらその煙突が結構ポコポコ出てて、それはすごく風情があるなと思うんだけども、まあ、それにちなんだそのなんか街並みっていうかね、
うんうん、
いうのがこう赤田崎山鳥堀にはあるんですよ。
でやっぱりね首里行くとやっぱり観光とかで行くと首里城のエリアしか行かなかったりとかするじゃないですか。あ、そうそう、はい、であのちょっと住宅街の方に行くともう迷子になるようななんかもう路地もうなんかもうぐにゃぐにゃしてるしっていう難しいんですよね、初心者には。
難しい、
うん、今回だから首里ウォーキングで回ったコースはもう安心してもうついていけばいいので、初めてあんなに散策したので面白かったですね。
そうですよね、うん、まああのまあ、一筆書きをこう心がけて、
はい、
この戻らない、まあ、本当は戻って見せたいところもあったんですけども、うん、やっぱり一筆書きにち
ょっと綺麗に首里駅からスタートしてまた首里駅に
一筆書き
で通れるという、
他にもちょっとコースを考えて、うん、そういうのも見てほしかった。やっぱり見てほしかったのはこの、まあ、首里の街並み、
うんうん、
で、とりわけこう小さい道がこう曲がっていて、うん、まあ、あんなにその戦争があったのに石垣が残ってて、うん、でその石垣の上が少し石杭こうやって丸くなってて、って、ね、うん、あれはまあ三家の 特徴的な石積みなんだけども、うん、そういうこうなんかかつてあったこう道路とか道のこう風景がまだ彷彿できるような、
うん、
まあ、まだまだ残ってるというところをちょっと見どころかななんて思いますよね。
うん、やっぱりねもう歩いてるだけでもうどこにいるかも分かんない時あるんですけど、うん、歴史を感じるというか、
そうですね、
あとやっぱりこうねいろんな石畳とかちょっと丸っこい印象があるので、
はいはいはい、
結構優しいなんか街並みに見えますね、印象的に。
うん、そうですね、
そういうところもすごい首里っていいなと思いましたね、
はい、
なんかもうターシーさん今回紹介した中でも一番この今回の首里ジョグのコースで見せたかったっていう場所はありましたか。
うん、
もう一押しはもうここでしたっていうのは、
まあ、本当はもうちょっと晴れてたら、うん、あの竜潭通って、うん、竜潭からこの竜炎峡を見てっていう、
うんうんうん
う
ん、
でそこの先にその首里城が綺麗に見えてて、
うん、
まあ、本当は良かったんですけどね。
うん、
あとはどこかな、まあ、ちょっと今回はもうちょっと、うん、あのベターなところというかなんていうのかな、
うん、うん、
本当はその高台に登って入りのあざなとか行くと、
はい
はい、あ、その街が全体的に見下ろされたり、あるいはウチャヤウドゥンというその後の隣にある崎山公園の展望台というのが何年4年ぐらい前にできたんですけど、あそこはもうちょっとその、まあ、眺望が開けててたりとか、そういうこう首里が高台にあるんだというのをちょっと分かるようなところをちょっと、ね、ご案内したかったですね。
あってなるとやっぱりちょっとあれですかね、
勾配が高低差のある、
ね、出てくるので初心者はは はってなるような、
そうそうそう、
もう会話も楽しめない状態になる、
は
い、
まあ、だからその時はちょっとその距離短くするとかね、ちょっとそこは考えたいと思ってます、
うんうん、じゃあもう今回はもうちょっと無理なく歩けるこう歴史を学べるコースというか、そんな感じの第1回のウォーキングだったということで、ね、今後はなんかいろんなパターンでね、コースを組めたら一番面白いですよね。
はい、そうですね、また作ってみます。
そのやっぱりオカルト好きのためのはちょっと捨てがたいな、はい、ちょっとコラボ企画としてやれたらいいですよね、
はい、
エリア78と、
はい、
ということでですね、後半は首里のおすすめスポットについてご紹介していきました。
はい、
そろそろエンディングのお時間ですけれども、ターシーさん首里ジョグ1回目やってみていかがでしたか。
いやちょっとまだ不完全燃焼ですね
そうなんですね、
はい、ちょっと長かったかなとかね、
うんうんうん、
反省しつつリベンジで次も、はい、
じゃあまた来月は新しいコースが開発されて、
そうですね、ちょっと頑張りますけども
いやでも私はもう今回のコース結構大満足でしたね。
あ、うん、分かりました。
距離的にもなんかあともうちょっとあったらしんどかったかもみたいなところででもここまでだったら頑張れるっていうコースだったので、
はい、
うん、すごく楽しかったですね、うん、参加者の方もねまた参加したいっていう声もあったので、
あ、ぜひぜひ、うん、また た案内しますので、ね、
次回がまたウォーキングになるのか。
ウォーキングですね、ウォーキングにしましょう、
はい、はい、じゃあもうしばらくは首里ウォーキングっていうタイトルになりますかね、はい、うん、ということでね、また次回の、ね、日程が決まり次第またお知らせしていきますのでよろしくお願いいたします、はい、さて次回のターシーのジョグラジは収録放送になります、はい、そうですね、4月30日10連休入ってますね、
真っ只中ですね、
はいはい、火曜日の午後4時から、収録放送でお届けしたいと思います。お楽しみに、
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。また来週。